はい、どうもアリソンです。本日もよろしくお願いします。今回取り上げるテーマ、タイトルはメルマガ感想のお返事、感情を手放すコツについて、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。まずこの3月に入ってからメルマガの感想をお願いしますということを、メルマガに、ね、書いてちょっと皆さんに感想をお願いしたところ、多くの方が送っていただきました。本当にありがとうございます。でその時にね、僕のちょっとミスというかあれで、そのいただいた方 に対して、まあ、そのお礼という感じで特別音声をお配りする予定だったんですけど、すいません、こちらの手違いでそのメールアドレスを取得する設定をしていなかったので、個別に送ることができなかったので、今回ちょっと、ちょっとこちらのミスもあったので、ちょっと全員に 解放ということで、やってます。すいません、送ってくれた方、ごめんなさい。で、まあ、そのせっかく送ってくれた方がね、得をする、やっぱり書くっていうのも大変だったと思うので、まあ、何か答えれたらなっていうことでちょっと考えたんですけど、早速そのメルマガ感想で書かれていた、ことをについて、まあ、そのテーマを取り上げようと思って、まあ、今回はそのメルマガの感想からの、テーマ選抜ということになっております。で、まあ、いろいろな感想をいただきましたけど、まあ、前回前々回の、まあ、二の矢を受けずっていう、自分の負の感情を長続きさせないためにはどうすればいいのかっていう話を、させてもらいました。でもしまだ聞いてない方いたらね、過去のメルマガを遡ればあると思うので、ぜひともまだ聞いてない方は聞いてくれたらなと思います。でその中で、その自分の思考の渦に入り込まないっていうことは分かったと。で結局こう物事を悪化させてるのは自分自身だったんだなっていうことは分かって、それはスッキリしたっていう意見がある上で、じゃあそれを具体的にどう対処するべか、どう対処してどう行動するべきかっていうところがちょっと見えてこないよっていうことで、今日はそこにさらにちょっと突っ込んでお話しできたらなと思っております。はい、ちょっとそこを、足りなかったなと自分でも思ってます。で、まあ、嫌な気分があるのは分かりましたということなんですけど、じゃあどうすればいいんだっていうことで、まず一番簡単で分かりやすい説明としては、まあ、目次の順番で言うと、まず全てのことは知るところから始まるよということですね、僕としては。はい、何にしてもまず知ることが必要です。でこの場合の知るっていうのは何かというと、自分のことを知るっていうことですね。前回のメルマガでもちょっと似たような話になってしまうんですが、まあ、本質的なことなんでね、やっぱり結構いろんなことに通ずるんですけど、自分がどういう時に喜んで、どういう時に不快感を覚えるのかとか、まあ、自分の単純な好き嫌いでも OK です。そういうことを知ることによって、その根っこの部分をもとに、じゃあどうするかっていうことが決まるわけですよ。まあ、もっとどうでしょうね、分かりやすく言うんだったら、まあ、料理をするときって、まず素材を用意する、ね、具材を用意する、人参、玉ねぎでじゃがいもって言ったら、まあ、カレーが作れるみたいな、そんな感じで、まず料理を作りたい、こういうものを作りたいんであれば、その元となるものを用意しない限りは、まあ、できないわけですよね。車にしても、まずいろんな小さな部品から構成されて、車っていう、こうアクセルを押したら早く進むっていう機械が手に入るので、まあ、そういう感じで、そのまずは何によって構成されているのか、でつまりそれは自分は何によって構成されているのかっていうのことを知らない限りは、こう自分が例えば感情的になったり、もしくは落ち込んだりイライラしたりするときっていうのはやっぱり疲れますよね。でそれをまあなんとか止めたいと、そういうのは嫌だって思ってても、それができないっていうのは、自分がどういう状況になってるのか、どういう状況の時にそういうふうに、まあ、落ち込んだり悲しんだり、もしくはイライラするのかっていうことを、まあ、しっかりと把握をしていないってことが結構あったりするんですよ。どうですか皆さん、自分のことをしっかりとこう考えたことってありますか？自分ってどういう時に怒ったりだとか、どういうことを言われたらイライラしたりだとか、これは我慢できるけどこれは我慢できないだとかをまず知ることが大事なんですよ。で、まあ、目次の2つ目のコントロールの定義っていうところはまさにそれですよね。車を運転するときってハンドルを使いますよね。でアクセル踏んだりブレーキ踏んだりだとか、で飛行機もそうですし船もそうですし、やっぱりこう操縦する、要は舵があるんですよ。でその舵だけでも結局物は動かないんで、 その舵とつながっているさまざまな部品によって結局物事とかその機械とかマシンとかっていうのは動くわけなんで、僕たちもやっぱりそうなんですよ。自分の心をよく構成しているものっていうのはなかなか目に見えない部分も結構あったりするんで、それをあえてちょっと書き出すっていうことが大事なんですよ。書き出したり、まず思ってみる。どういう時に起こるんだろう、どういう時に悲しむんだろうってまず思って、それをしっかりと、まあ、パソコンで打ち込むなりでもいいですし、手書きでももちろん OK です。自分がどういう時に怒ったり悲しんだりするのかっていうことをまず把握する、つまり自己分析ですね、就活の時はね、自己分析シートみたいなのやったと思うんですけど、結構それ以降自己を分析するってことはやる機会がなかったと思うんですよ。会社に入った後とか、まあ、結婚してね、例えば子供ができた後、ね、そのまま会社員に残る、例えば旦那さんはずっと会社のことでやっぱり毎日そこに没頭したりだとか、まあ、その主婦になった方とか、まあ、お母さんになった方はどうしても家事のことで忙しかったりして、自分ってなんだろうってことを考える時間ってないのかなって思うんですけど、そこをやってみるってことがすごい大事なんですよね。めちゃくちゃ大事なんですけど、人生で僕たちって1回か2回しかやる、なんか能動的に、能動的にやるタイミングってないんですよね、世間から求められるときって。なんでね、本当はもっとねやった方がいいんですよ。なんだったら1週間に1回とか1ヶ月に1回やれるとすごくいいですね。で、まあ、3個目の感情を手放すコツ、まあ、タイトルになってるんですけど、まあ、正直その感情を手放す必要はないんですよ。あのタイトルに反してるんですけどね。っていうのも、感情を、まあ、手放す、イメージとしては手放す感じでもいいんですけど、手放すことはできないんですよ。だって感情をなくすと、それはなんか人ではなくなると僕は思ってるし、まあ、ちょっと哲学的なところかもしれないんですけど、感情を手放すというよりかは、まあ、こう自分がどういう感情と付き合いたいのか、でこういうどういう感情と付き合いたくないのか、まず定義して、その感情にどう向き合うのかっていうところが大事ですね。だから感情を押し込んだりとか無理やり蓋をしたりしてしまうと、結局それってどこかで反発を生んだり、こう爆発することになりかねないんで、抑圧するとね、やっぱりどこかでこうバーンってなった時にすごい威力になってしまうんで、それ結局危ないんですよ、だからね、前回前々回の二の矢を受けずっていう負の感情を長続きさせない方法の中でも語ったんですけど、まずは自分が怒ってること、悲しんでること、喜んでることはまず素直に、まず第1回目の波動は受ける、その衝撃は受ける。だけどそこから自分で妄想したり、疑念を抱いたりして、どんどん悪い方にやらない方がいいですよっていうことなんですよ、つまりは結局、なので、まあ、いろいろとやり方はあるんですよ。そこからじゃあどうやったらそのコントロールできるかとか、こういろいろあるんですけど、ちょっともう7分経ってて、もう時間がなくなってきちゃったんで、ごめんなさい。あまりちょっと詳しいことは今回は、ちょっと差し控えますけど、でもそこにつなげるために一番要は最初のベイビーステップ、ファーストステップはまず自分を知ることです。はい、何よりもまず自分を知って、自分がどういう人間なのかって本当に何回も繰り返してるんですけど、知ることによって、じゃあ自分がどこに行きたいのか、どういう人になりたいのかっていうゴールが決まると、現在地とゴールが決まって初めて点と点がつながりますよね。そうすると点と点がつながったその道の間に、例えば川があるんだとしたら、その川を泳いでいくのか、それともボートを用意するのか、それともちょっと迂回して、川じゃないところ、陸地を通っていくのか、橋があるんだったら橋を通るのかっていって、こういろいろとできることはその繋いだ後じゃないとわからないんですよね。山があるんだったら山を迂回するのか、それとも山登りをするのか、そも山のトンネルを通っていくのかによって、その通り方が変わるんですよ。準備も変わるんですよ。山登りをするんだったら登山グッズ必要ですし、遠回りするんだったら、まあ、車が必要だとか、時間がもっと必要だとか、でトンネルだったら、まあ、真っ暗だったらね、ライトが必要だとか、いろいろとその通る道によって用意するもの、心構えとかいろいろ変わってきますよね。だから一つの正解なんかはやっぱりないわけですよ。自分がじゃあ現在地と目的地がつながった時に、つながった間にある障害とか何か乗り越えなきゃいけない時は、人それぞれ立場によって、状況によって、自分の思考によって変わってくるんで、その時にどういう選択肢を取るのかっていうのを自分で決める必要があるんですよね。なのでまず決めるために、現在地、自分がどういう人なのか、立場、装備、いろんな要素があるんで、そう一概にこれだっていうのはないんですけど、知ることによって次の2歩目、3歩目、要は3歩先っていう方向に繋いでいけるので、まずは全てを知るっていうところからが、すごく大事です。で、まあ、ちょっと前回に引き続きなんですけど、要はその知るっていうこと、自己分析、っていうのはこの時代においてすごく重要です。 今ねコロナ関係でもすごい世界中騒いでるんですけど、自分を知っていることによって、まあ、デマに振り回されないとか、その自分独自の指標によってこう選択できることによって、周りが慌てふためいたりとかこうすごくパニックになっている時も自分は冷静にいられるっていうことが結構あるし、僕も実際そういう風に状態になっているので、そうですね、周りに流されない、いい意味でね、いい意味で流されずに自分なりの自分の人生を歩んでいくためには、やっぱりそういうコントロールとか自分の定義っていうのが必要になってくるんで、そのためにはまず自分を知るっていうことがすごい大事です。なので本当にもしねこのメルマガを聞いて、おなるほどそれはなんか良さそうだなって思ってくれたんであれば、紙とペンを用意して、自分はどういうことに喜ぶのかだろう、どういうところに幸せを感じるんだろう、どういう人間関係とか人といるんだろうって、いろんなことがあると思うんで、まあ、とりあえず書き出すんですよ、自分っていうものを、もういいところも悪いところも、で向き合うことによってやっぱ初めてそこで始まっていくんで、で、それを知った後には、まあ、いろんなことができるんですけど、またそれは今後のねメルマガでもお伝えしていきますし、メルマガ感想をいただければ今回みたいにこうやって取り上げてお答えしていくので、要はドンピシャなその返答というか、そのこういうことを取り上げてほしいってことがあれば書いていただけると、それについて取り上げるので、ぜひともまた感想を送っていただけると嬉しいです。でさらにその自分を知る方法とか、その自分を知る重要性のもっと深いところっていうのは、前回お伝えしたように岩下智文さんが、メール講座を今始めたので、昨日か一昨日から、募集を開始しているので、ぜひともねそちらの方を見てくれたらなということを思います。メルマガの方にもねそのリンクを貼っておくので、ワンクリックでもうすぐ登録できますので、その名前とか特に必要なくクリックしてくれたら、登録できて、そこから読むことができるので、そこで毎日無料のないペースで学んでいけたらなと思うので、まあ、今回僕がちょっとフォローできなかったところを、ちょっと岩下さんにも少しお願いして、やっていただけたらなという感じなので、まあ、僕の音声としては一応ここまでで終わりたいと思います。はい、それではね、ちょっと今回もね、もっと語りたい思いがいろいろと溢れてきちゃって、ちょっと10分超えちゃったんですけど、僕の音声メルマガを終わりたいと思います。また感想を、お待ちしておりますので、ぜひとも送ってください。それでは、本日もありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。